時刻は10時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは一般質問を続けます。質問順2番、 9番田村和久議員。
はい、9番田村。
9番田村和久議員に質問事項 1-1 について1回目の質問を許します。
はい、皆さんおはようございます。議長にお願いなんですが、はい、1については1-2-3一括でお願いしたいと思います。
はい、
はい、はい、それではあの1番、
ちょっと待ってください。はい、それでは9番田村和久議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、お願いします。都市計画の用途指定の変更についてということで、お伺いをします。まあ、この調査の目的は昭和26年に都市計画区域を指定し、そして平成11年湯沢町都市計画マスタープラン、平成16年、湯沢町都市計画区域マスタープランを策定してきたところですが、まあ、あの当時の町づくりの方針とこの人口減少、既存の建物との更新の遅れなどで見直しを必要としているということだそうであります。そしてまたこの中で、まあ、大きな目的は人口減少、高齢化の進展を背景に、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトな街づくりと地域交通の再編との連携により、コンパクトシティプラスネットワークの街づくり、こうしたことを課題に、進められるものと思っております。それでは1に関わることについて、順番にお話しさせてもらいます。以前在職中にこの企業から都市計画用途指定の見直しができないものかというお話を聞きました。これは160年の歴史のある会社で、当時の社長さんが広く事業展開を進めてきましたが、この都市計画用途指定のために社屋の拡張ができないというような問題に直面したことがありました。そして現在もその用途指定の中で限られた形の中での拡張を進めてきていたところであります。この会社は皆さんも薄々分かると思いますが、近年海外に進出をし事業の拡張を図っているところであります。社長も代わり現在もその場所で大きく事業展開をしています。企業誘致を町が強力に進めているところでありますが、当湯沢町にはそれらに応えうる労働力もなく、そしてまた3メートルからの積雪がある我が町に進出してくる企業がそう簡単にいるとは思われません。まずはこの地域経済を支える地元企業の育成のために、こうした声に応える努力ができないかということであります。続いて2番目であります。2、すでに今度皆さん新聞紙上も賑わしたこの発電所の屋根の崩壊ということであります。大正11年に建設をされました湯沢発電所、95年間が経っているわけであります。老朽化が予測される中での積雪による建屋の崩壊、崩落、幸いにも地域や住民に被害がなく良かったのですが、今後この管理についての問題もあり、でまたこれまでも地域近隣の皆さんには振動や騒音ということで指摘があったそうであります。こうしたことから今後のこの建屋の建設については地域の要望も踏まえ、より安全性の高い強固な施設の建設を要求し、そしてまたこれらに関わることについて、こうした用途指定の問題があるとすれば、町としても相談に応じるべきと思うが、このことを2点目として伺います。そして3点目であります。かねてから県の方からの指摘があったりしております問答公園、 この都市公園である門戸公園、0.5 ヘクタールの移設の時期と、そしてその場所について、今回お伺いしたいと思います。以上3点お願いします。
はい、9番田村和久議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長、丸1、丸2、丸3について一括で答弁をお願いします。
それでは田村和久議員の質問にお答えをいたします。まず丸1についてでございますが、当該事業所は地域の雇用経済発展に貢献寄与されており、町としてもできることは支援すべきというふうに考えております。用途地域につきましては、議員ご存知のとおり、用途の混在を防ぐことを目的として、主に建築物等を規制をしているわけでございます。用途地域の指定は、まちづくりのもととなるもので、用途地域の変更には、町民の皆さんの理解も含め、慎重かつ十分な検討が必要だというふうに考えております。今年度、都市計画調査費500万円を計上しており、用途地域についても調査及び関係機関と現在協議をしているところでもございます。次に丸2につきまして、丸1で答弁をいたしました通り、都市計画調査中の中で用途地域の変更についても検討し、対応していきたいと思っておりますし、地域の要望、これらもですね、きちんと伝える中で取り組みをしていただきたいと考えているところでございます。丸3のこの小学校の跡地の近隣公園のこの問題でございますが、門戸公園は区域内に一般住宅が含まれており、かねてより区域変更の対応が必要でした。この度旧湯沢小学校用地を公園区域に編入することで、解消していきたいと考えております。担当部署で県担当にも手続き等の確認をしており、今年度計上している予算1000万円を計上いたしましたが、必要な調査測量を行い、早期に対応していきたいと考えております。この近隣公園、この学校と先ほどの丸1のこの部分等々を含めた中で、どのようなその都市計画というか区域の設定ができるかを今後県とまた私どもとまた協議をしていきたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員、2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。町長言われる通りだと思いますが、この企業とそしてまたこの小学校、皆さんご存知の通りも残されている土地というところも限られた部分になっております。ここは今町長が言われたように近隣の同意を得るべく利用を進めていくのがいいのかなと思っております。でまた2番のこの発電所の問題ですが、当初これいろいろな話がありまして、それで、つい先般もこの PCB というような問題で話をいただいたところでありますが、周辺あるいは区長さんにお伺いをしたところ、そうした問題はないというようなことでありました。住民の皆さんが不安に思うようであれば、説明会等も開かせようかなと思ったんですが、現在その必要がないということで、順調にこの処理が進んでいるということで、そしてまたこの事故の調査結果も終わり、通産省に報告されたということであります。3番でありますが、そうしますと町長、これ、今一般住宅が入っているって話だったんですが、これは一般住宅が入っているんではなくて、当初一般住宅の皆さんに断りなくこの都市計画の補選を入れて現在に至っているということです。ですのでこの区域内に住んでいる皆さんには、家屋新築の際には大変なご迷惑をかけているということでありますので、やはり早急な対応が必要であるというふうに思います。で、今ほどのお話を聞いていると、今年調査ということは分かるんですが、小学校敷地内ということだと、移設をするということになると限られてくると思うんですが、この校舎についてですね、 かけていくのか、あるいはプールの方からかぶせていくのか、そこら辺をもう一回お聞かせください。
はい、9番田村和久議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。その学校のこのいわゆる近隣公園の問題につきまして、今ほど田村議員からご指摘いただいたようにですね、その放線をつけるにあたって、そういう経緯があったのではないか、この経緯を踏まえて、昭和何年だったんですか、地域のその方々から、請願が出てきておりました。それがずっと、こういうふうな形になっていたんですけれども、これをなんとか解消していきたいというふうに考えているところでございまして、今ほど1回目でも申し上げました通り、現在測量を始めているところであります。その中で一帯をどういうふうにしていくかということを、都市計画を含めて考えていこうと、こういうことでございますので、現段階で校舎をどうというところまではまだ至っておりませんが、まずきちんとした測量をして、その、0.5 ヘクタールですので、今学校の敷地、プール、体育館、あと体、グラウンドを含めて約半分あれば対応できるということだというふうに聞いておりますので、その中でその学校の校舎あるいは体育館をどういうふうにしていくのか、これやはりあそこの一帯の、東口全体の取り組みという中で考えていくことができないかと、思っているところでございますので、測量が終わるまで、測量を見た上で、いろいろなことをまた考えていきたいと、こう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。今の3番についてなんですが、小学校敷地9722平米だそうですね。約半分がかかることになります。そうするとですね、かけ方によってなんですが、これからのその使い方、町長が言われるように、やはり東側の地域においては、広大なその町有地があそこに出没するわけですね。ですので、今ほどのその都市計画の用途指定と合わせて、これらも踏まえた中での検討を進めていっていくべきだというふうに考えます。3回目は結構です。
答弁は必要ありませんか。
はい、
はい。それでは9番田村和久議員の質問事項1を終了いたします。続きまして9番田村和久議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。町有施設の今後についてということでお伺いいたします。先ほど来岸野議員の方からいろいろお話がありました。湯沢高原ロープウェイを含め、中央公園の管理、そしてまた町有施設を指定管理者にこれらお願いをしているところであります。ではこれらの施設は委託料を支払い、修繕や改修費用の大部分を町が負担しています。当然民間なら赤字経営でありますが、町有施設には町民の福利厚生的な利用や地域経済の担い手として、また湯沢の観光施設としての位置づけもされており、一概に判断するわけにはいかないところであります。しかし一施設がいくら頑張ってきても、これまでのここもすでに 5,6 年の経過が経とうと思いますが、これまでの状況を見てもなかなか大きく進展する、あるいは地域にこの施設が寄与するというような形にはなっていないわけであります。これらの施設を一つの会社にまとめて委託することにより、それらの施設の運用をですね、多機能に展開ができるのではないかということで、ここに質問をさせてもらいます。観光の町ではありますが、町が観光開発につぎ込む予算は今後は多く期待できないのが現状であります。動画館の建設も昨今大変議論を呼んでおりますが、これにも1億円という予算がありながら、手が出せないでいる。これまで、町民の要求に応え 建設されてきた観光的施設の老朽化に伴い、改修費用なども多く発生し、まちづくりも難しいのが現状だと思います。まあ、こうしたことから、長寿施設の今後の活用を含め、新たな仕組みが検討できないかお伺いします。1回目終わります。
はい、9番、田村和久議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは田村和久議員の任について1回目の答弁いたします。まあ、公共施設のサービスについては、全国ほぼすべての自治体で業務委託や指定管理者制度といったアウトソーシングが進んでいます。湯沢町でも病院やロープウェイをはじめとするさまざまな種類の多くの施設に導入をしています。各施設を一つの会社に任せることについては、施設によって目的や内容が異なることなどから、それぞれの施設に適した形態でその分野に精通した業者に任せることが、民間のノウハウを生かし最も効率的なサービスの質の向上を図れる手法であるというふうに今考えております。今後も施設の特性に応じて最適なアウトソーシングを検討し、まあ、導入してまいりたいと考えております。なお、公共施設の老朽化対策については、厳しい財政状況にある地方公共団体にとって大きな課題であります。今後、公共施設等の利用需要も変化することが予想されることから、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化を計画的に行う必要があり、国は地方公共団体に対し公共施設等総合管理計画の策定を要請しており、湯沢町も28年度まで策定する予定であります。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員、2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。先ほども町長の方から、今年度の予算を組むについては記載9億、そしてまた財調3億切り崩して12億の予算が不足をしたということであります。まあ、これは一つの例えの例として、私今回この町有施設というものを挙げさせてもらいましたが、すでに数字を読むまでもなくですね、湯沢高原、ここには予算書で1億2300万今年度の予算、そして雪国間に委託管理料900万で、三ツ俣の道の駅に900万で、陶芸工房が310万大源太キャニオンに400万で、体験工房大源太が400万で、山鳥原が390万共同浴場が500万中央公園に6700万これ占めて2億2500万です。で、この他にさらに、施設の改修あるいは災害復旧等々ですね、含めると、大変大きな予算をこうしたところにつぎ込んでいるということは、要はまさにこれに見合ったこの施設が利用されていなければ、なかなかこれ町民の理解は難しいんですね。そしてまたですね、このところずっと当初来からあった話ではありますが、先ほど岸野議員から出た湯沢高原の運営委託運営、これについても町民からなかなか私は理解されているとは思っていません。これは議長も以前、町営の時代にロペ所長をやっておられた経緯があります。内容的には細かく分かると思いますが、当時の売上と現状の売上を比べて、もちろん今売上が少ないわけですね。しかし今こうして予算に計上されて出ていくお金、あるいは災害復旧で、補正を立てて出していくお金、これらの動きを含めていくと、当時とどこがどう変わったのかというところに非常にやっぱり町民の皆さん疑問を持ってるんですよ。これはですね、スキー場運営をしている同業者の皆さんからもいろんな指摘もされています。町長もこのことは聞いていると思います。 まあ、これがどういう形でしたらその町民のですね、そうした疑問を払拭できるのかというところは、まあ、検討する余地があると思うんですが、いずれにしてもこれだけのお金をかけて町有施設を運営している中には、何回も言いますけど、これがユーザーの観光に最大限寄与するような形を作らなければならない。で、先ほどそれぞれ得意分野のところにその専門のを任せてというお話でしたが、私が言うのは一つの会社の中で現状のままこれを全部抱き込んでいいんですよ。すべて今いる人たちを抱き込んで一つの会社の中に入れる。そしてその会社がこれらの施設を、施設そのものを商品として売って展開をしていく、あるいはまたその一箇所に集めることで、まあ、いろんなプランが立てられるということもあります。そしてまたいらない部分、あるいは更新していかなきゃね、更新をして違う施設にしていくとか、違うところに展開をしたいとかという、その観光に関わるこうした施設をこの会社が今後新設をし運営をしていくと、これ4年間、議員を休ませてもらった中でかなり整理をしてきたつもりなんです。ただなかなかですね、冒険ですので、まあ、町としては、まあ、今の総務部長さんも副町長さんもそんなことはダメだというと、もう非常にその財政経理には厳しい人だから。しかしですね、これ平成19年に私ある国会議員の先生から呼ばれて稲本旅館に行ったら、そこに四国の上勝町の町長さんが来てました。で、確か私の他にユーザーでもう一人誰かいたと思うんですが、今ちょっと思い出せないんですが、現在この町はですね、まあ、当時の町長さん今変わっていないんですけども、この町人口1700人です。そして、すでにテレビで何回も放送されている葉っぱといいますかね、料理の飾り、これが今年度3億円になったそうです。で、またこの上勝町、なんとですね、第三セクターで5つの会社を持ってるんですね。で、もちろんこれ全部町が関わっています。上勝一級、これは温泉施設を含めたものですね。これは町が出資8000万。他方面から5350万。あ、ごめんなさい。8000万の資本金で5350万が上勝町が補填している。そしてまた、上勝バイオ、これは菌床だとかキノコとかの栽培販売をしているところですね。これが3億4400万資本金が、で3億3000万を上勝町が入れています。そして株式会社木産、これが9900万の資本金、7200万の出資。そして株式会社ウィンズ、まあいろんな会社を、いろんな事業にこの1700人の小さな村がですね、第三セクターっていう形の中で取り組みをしてるんですね。まあ、こうしたことを考えていってみても、まあ、私はこの後湯沢町の観光、特にその施設に関わるものについては町が予算を出していくというのはもう無理だと思います。ですので、まあ、これから老朽化が進む町のこうした公営施設についてはまあ、廃止をしていくものも検討しなければならないでしょう。しかし新たな形でこの第三セクターというものを設立して、まあ、このセクターがいいのか通常の株式会社がいいのか、これは議論するところはあると思いますが、やはりこれからの事業展開をこの会社がしていくということになれば、やはり私はセクターがいいのかなというふうには思っています。まあ、こうしたことからですね、田村町長も町を変えるんだという回答からの大きな声で訴えてきた町長選挙を通って、今もまた経営者あるいは経営という立場でこれまでいろんな議員の皆さんにお答えをしてきているわけですので、ぜひですね、このことは今そうですねやりましょうなんてわけにはいかんと思います。しかし町長が考えていく町づくりというものを進めていく中には、これらがネックになることは間違いない。そしてまた新たにこの町を観光を進めていくという中では、新しい財源を持つ 新たな組織で取り組んでいかないと私はできないと思います。よろしくお願いします。
はい、9番田村和久議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まあ、今のままじゃダメだ、なんとかしようじゃないかという中で、このご意見ご提案をいただいたというふうに守っています。議員おっしゃられるようにですね、これからはですね、お金のかかることが大変多くなってきています。その中でやはり財政状況も悪化しているということがございます。そういう中で今まではいわゆるその今議員がおっしゃられる通り、その山積ということではなくてアウトソーシングということで、まあ指定管理に湯沢病院をはじめ、湯沢のフィッシングパーク、山鳥原、農村開発総合センター、今お話がございましたその大源太キャニオンや陶芸の体験交流施設とかですね、やってきたわけでございます。またその湯沢高原のロープウェイのお話もございました。当初今まで町で営業していた三十数億円をトータルで出して営業してきたんですけれども、なかなかやはりその私もその時議員でしたし、田村和久議員も議員でございましたけれども、その時にそのいわゆるお金が足らなくなって、最初の年の予算がやはり否決されたというようなことがございました。それらを踏まえて、民間に委託するどういう方法があるのかということで、多くの方々からご尽力いただいて、現在の貸し付けという方法になってきたわけでございますが、確かに全てのことがうまくいってるかといえばそうではないかもしれませんけれども、現状の中ではその年間今年の26年度を見ても約5億5、6000万の売り上げがあるというようなことで、そういう中、私どもの町も今ほどご指摘いただいたように1億2000万の予算を計上しているというようなことですから、本来であれば今田村議員がおっしゃっていただいたように町からお金出すことなくその運営がきちんといくという方式が取られればこれに勝るものはないというふうに思っています。先ほどは岸野議員からもその長期の貸し付けあるいは売却というようなこともございました。町にとってやはりその紐付きといいますか、なるべくですねその事業というようなものからは撤退することができれば、撤退をしていきたいということで、今のこのこういうアウトソーシングということが、取られてきたわけです。しかし、その今、上勝の、お話がございました。1700人という、村民の中で、葉っぱビジネスというものは、多くの方々に、が知るところと、なっているわけで、地域活性の一つの手本というふうにも、言われているところでございますが、現状の中で、今ご提案をいただいた一つの会社にすると、その中で各施設をそれぞれに商品に見立ててやっていくということ、これもこれとして一つの提案だというふうに思っておりますので、慎重に検討をしてですね、今後の湯沢町のいわゆる歳入歳出プライマリケアとプライマリバランスの中でどういうふうにしていったらいいのかということを考えて進めていきたい、検討して研究というかですね、これをまたしてみたいというふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。町長が大変苦労している姿を見るとですね、予算上で苦労している姿を見ると、なんとかその将来のユーザーを考えていく中でも今こうした取り組みをしていく必要があるんではないかというのが、私の考えなんです。町長と私は議会同期でありまして、ずっと12年間一緒に、絶えず私の横にいたり前にいたりというような関係でありました。そして私は事情があって4年間 休むことになりましたが、町長はこの間またずっと遊佐町行政にご苦労いただいているところでもあり、そしてまた力強くですね、町づくりを宣言をしているところでありますので、まあ、ぜひですね、今の問題を引きずっている中での対応というところから、どこか原点とは言いませんが、やはりある一定のところまで一回後退してですね、そこから再構築をしていくということを考えないと、今のようにいや400万だ300万だっていう金を分配をしていくようなやり方では私はこの先続かないと思います。そしてまた町長の今また言われたようなことにもなってはいかないんじゃないかなという気もしています。大変冒険なんです。だけども今こうしたことを真剣に取り組んでいかないと住民の行政サービスってものができないと。で、私たちの町が、まあ、交付団体に交付団体になったわけですけども、まあ、似たようとは言いませんが、多くの交付金をもらっている中で過去に遊佐町が交付団体であったときに、まあ、4つ交付団体があったんですね。まあ、その一つがやはり施設の投資やら公園の投資やらいろいろなところに投資をした中で今大変な管理費の負担をしているところがあります。もちろんそこは遊佐町より先交付団体にとなってしまっていますね。まあそうしたところでもやはりこれらについてそうしたことを、まあ、なんとか打開しようということで取り組んでいるそうであります。で、私たちの町はこれから昨今の新潟日本にも出ておりましたが人口も2040年に5500人ぐらいになるという推計も出されております。まあ、そうした中で少ない人口であってもやはり観光の町遊佐そして忘れもしない町長とですねこの議会の議場の中で遊佐町は合併をしないという村山町長の結論を出したことがあります。で、私は議論がされない中での、まあ、合併、反対推進議論がされない中ではありましたが合併を推進していた方であり田村町長は合併に反対だったと。で、議場の後ろに以前も話したことあるんですが今の傍聴の皆さんがいるところに、8台ぐらいのカメラが入りましたかね、テレビ局の。まあ、傍聴の皆さんが入る余地がないほどの議会でした。14年の6月議会、そして村山町長が町民の皆さんのアンケートを受けて合併をしない宣言をこの壇上から声高々にしたんですね。まあ、その時に、まあ、ある意味私たちは合併推進派は負けたわけです。まあ、結構しょんぼりもしてましたところがそこで合併をしない派の皆さんは、まあ、拍手をし握手をし合っていたという光景が今でも目に残っています。そして村山町長がその時に小さくてもキラリと光る遊佐町これを作るんだと、まあ、かっこいい言葉あったですね。この壇上で私は今でもその姿も鮮明に覚えています。まあ、確かにですね言われる通り小さくてももう合併しないって決めたらやっぱりキラリと光る遊佐町頑張らなきゃいけないですよ。まあ、町長にはそうした意欲もあるしフットワークもあるんで、まあ、ぜひこのことについて真剣に取り組んでもらいたいと思います。再度答弁お願いします。
はい、9番田村和久議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは答弁をさせていただきます。私48の時、議員にさせていただきました。その時3番議員で、田村和久議員が4番議員で隣同士であったこと、今ほど その合併の14年の6月の議会の話懐かしく思い出したところでございます。確かに小さくともキラリと光る町というものを目指していかなきゃならないとこのように思っております。そういう中で田村和久議員からこの度ご提案いただいた、要するに 税収は減ってくる、その中でその町を観光の町ユーザーとしてどのように光らせていくか、またその歳出削減というものを図りながらうまくあるものを活用していこうじゃないかと、こういうお話であったというふうに思っております。今ほど私どもは申し上げた通り、その山積と出資はしないということでやらせていただいてきたところでございますが、その硬直するということだけではなくて、幅広くその皆様方のご提案というものをいただく中で、よく PDCA と言いますけれども、やはり改善というものを重ねて、先ほどの小さくともきらりと光る町というものを作っていきたい、このように思っているところでございますし、この民間活力ということを極めて重要なことだというふうに思っております。先日ですね、自由人の岩佐徹さんからですね、新しい本ができたのでということで頂戴をいたしました。その手紙の中にこのように書かれておりました。現状を打開をしていくという中にあっては、その考え方をやはり転換をすることでできるんだ、そしてその意識を変えるだけでそういうことができるということと合わせて、そのためには覚悟と情熱が必要なんだということが書かれておりました。ぜひですね、今田村和久議員から言われたこと、これをですね、よくまた噛み砕く中で、町としてどのようなことを行っていったら町民の皆様に対して行政のこのサービスが向上していくことができるかということをまた改めて考えていきたいと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、それでは3番、穴沢公園に公衆トイレの新設をということでお伺いをいたします。例年多くの公園の利用者でにぎわう穴沢河川公園、清流魚野川で魚釣り、あるいは町民をはじめ観光客の皆さんも集う川辺のスポットとなっております。しかし問題はトイレであります。マナーの問題もあり、既存のトイレ、これは現在のレストランの前に歩道に車道に隣接したところに、町も出資といいますか、寄付になるんですかね、して、作ったトイレがありますが、これが排水管が細かったり、いろんなことで、機能を全くしていないと、閉鎖状態が続いているということであります。そこで、ここ数年は仮設トイレでの対応となっております。しかし衛生面からも、また観光地のイメージとしても、決していいとは言えません。そこでこの立ち柄橋のたもとに新しいトイレを新設すべきと思いますが、このことについて伺います。
はい、木村、9番田村和久議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは田村和久議員の3についての1回目の答弁をいたします。穴沢河川公園につきましては、今年も5月連休に多くのお客様が訪れていただきました。トイレの対応についてある方から連絡をいただいた方々から連絡をいただいたところでございます。観光商工課で急遽1ヶ月前倒しで仮設トイレを設置しました。足らないということですよね。そこでですね、この問題については前々からもお話をいただいているところでございますが、観光地にとってトイレというものは極めて重要というふうに自分自身も思っているところでございまして、常設トイレが必要というふうに考えておりますので、この度設置の位置、排水関係等について調査を行い、補助制度、維持管理方法等を検討した上で、公衆トイレ設置に向けて準備を進めたいというふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。 新たな新設をするということでありますが、まあ、ぜひそうしてもらいたいと思います。町長言われるようにですね、湯沢の観光、これからやはりそうした自然だとかあるものを活用していくということが大切になってきてます。で、私たちの委員会も砂防事務所との懇談を交えていく中で、この河川利用についての勉強もしていきたいというふうに思っているところであります。まあ、今でも皆さんご存知の通り、あれだけの皆さんが川辺で水に親しんでおられるところでありますので、ここをなんとかですね、前半沢俊貞議員がよく口にしておりました川の駅としてですね、ポジションを捉えて、現在のレストランを元に展開をしていくという方法もあるわけです。で、まあ、以前半沢議員が以前この川の駅ということで、言っていた当時にはまだまあ、今でもそうなんですが、これは国交省が認めているわけでも何もないんですが、長岡の森市長が会長になってこの会を作っております。ただ国交省はですね、河川空間のオープン化についてということで、この河川利用の緩和を図っているところであります。まあ、今までなかなか難しかったこの民間の商業事業に関するようなところにもですね、貸し出しをするというようなことで、まあ、非常に今モデル地区もいくつかできております。で、非常にこうした河川の利用について国交省も力を入れてきているところでありますので、まあ、ぜひそのまた基本となる、まあ、なんだかんだ言ってもこのトイレっていうのがですね、やっぱりこれがその場所の清潔感というものを伴うことになるわけですので、早急にですね、建設をしていただきたいと思います。結構です。これは、
はい。それでは9番田村和久議員の質問事項3についてを終了いたします。引き続きまして、9番田村和久議員に質問事項4について1回目の質問をします。
はい。それでは4番目、マンション定住高齢者についてということで、通告をさせてもらいました。NHK でも放送されたように、マンションに定住する方については高齢化率も高く、まあ、介護問題も含め多くの問題があると聞き及んでおります。町は特に介護に関わることに関しどのようなことを掌握しているか、またマンション連合会との話し合いでこうしたことが話し合われているのか、まず伺います。
はい。9番、田村和久議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは4についての1回目の答弁をいたします。平成27年3月31日現在、湯沢町の要介護認定者数は401人で、そのうちマンション定住者が18名となっています。介護にかかるマンション特有の課題として、オートロックのため訪問しづらく、被保険者の細やかな状況把握ができない、遠方の家族と離れ一人暮らしの寂しさからうつ状態になる方や、閉じこもって交流を避けている方もいると言われています。車椅子が入らない、まあ、エレベーターなどもあります。また一番の課題は家族や親戚がいない、またはいても連絡がつかないということです。入院した場合、家族や親戚が近隣にいないため連絡がつきにくく、検査や処置の同意が取れないので、なかなか介護申請ができないということがあります。このような問題に対して、これまでマンション側と協議をしたことはございません。しかしマンションの売買価格が大幅に下がったことが、一人暮らしの高齢者の増加に拍車をかけ、さまざまな問題が発生していることは事実であり、毎年開催しているマンション管理組合理事長等連絡会議の場等を通じて情報提供や協力依頼を行うなど、何らかの対処法を検討する必要があると考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。 9番田村和久議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。まず皆さんのお手元に湯沢町リゾートマンション居住、定住、高齢者について夫婦及び独居老人という冊子が言っていると思います。これは今日並木議員の方からマンションの方が届けてくれたということでコピーをして皆さんのお手元に差し上げてあります。目を通していただきたいと思います。このマンションの問題なんですが、確か3年ぐらい前にも NHK で、放送がされたことがあります。そしてまた今度に NHK で再度また朝霞地区ですね、今回ピックアップされて出されています。これどういうわけだか、この2回とも私のところに、NHK が来てインタビューさせてくれって来てるんですよ。で、はっきり言って私はあんまり介護関係得意じゃないですね。こんなラジオで流れちゃまずいんですけども、実際そうなんですよ。で、私はこうしたいろんな細かい問題が出ると佐藤守正議員にいろいろ聞いたりアドバイスをもらっていく中で、やってきてるんですが、どうも数年前にやはり孤独死っていうようなことがあって、そのことで議会で、何回か質問したことがあって、その辺から私のところに来てるんではないかなというふうに思っています。それはともかくとして、とりあえず私たちのこの町はですね、先ほど申し上げましたように2040年に5500人になるというような推計も出ているところでありますが、これちょっとずっと数字を見てみますとですね、この平成17年頃から今日に、26年の3月ぐらいまでですかね、マンションの皆さんが650人ぐらい増えて、それでですね、町の方のこの人口の推移を見ていくとですね、その推計で出されているような数字で推移をしていないということは、マンションの皆さんがこの間ユーザーに多くマンションに住んでいただいて、その減少傾向が多少それによって数字が変わってきているんですね。ですので、こうしたことは我が町にとっては経済的には非常にいい面もあります。ただですね、これから10年15年先というのは、その現在このマンションに移住してきている皆さんが定年退職あるいは60歳以上の方が非常に多いわけであります。そうすると10年15年先、今でさえですね、福祉保健課のある方に聞いたところによりますと、町長が先ほど申しておりましたように、そのマンションの出入りがスムーズにできない、そして個人となかなか連絡が取れないというようなその課題を訴えておりました。で、これはどういうことになるかというと、現在でさえ少ない、この18人ということでありますが、少ない中で、で、町の福祉の担当者もそれほど多い数ではないはずであります。絶えずもう手一杯で今動いているのが現状です。で、その中でこうしたところでですね、やはり多くの時間がかかってしまうと、その他にですね、どうしてもなかなかその日にこなせないこともできたり、あるいは強いて言えば人手不足、手に負担がかかるということになってくるわけです。で、これはですね、今18人ということでありますが、まだ潜在的に住所を移してないでいる方もいます。おそらくですので、これの倍近い数がひょっとしたらいるのかもしれないと思います。で、こうした調査もさることながら、まずですね、この今皆さん、傍聴の皆さんのところには行ってないですね、議員の皆さんのお手元あるいは執行部の皆さんのところにある、こうした、ここに10項目ほどありますが、全てこれ町が対応できるってことにはなりません。もちろんマンションの中で解決してもらわなければならないことが、ただ多いわけでありますが、しかしですね、やっぱり最大の問題は NHK でも報じられているようなことなんですね。やはりこれ今後の町の大きな課題になることは間違いないです。それで今のうちにですね、これらの問題を ここにも記載されているようなことにも含めて、まずそのマンションに管理組合がありますよね。そしてですね、管理会社があるんですよ。で、おそらくその管理会社が一社で一棟っていうところは少ないと思うんです。一社で5棟管理するとか6棟管理するとか、だそうした管理会社の皆さんにまずこの管理をしていく中での問題に関わることですので、町と会議を持って、で現状の問題についてお互いに拾い出しをすると、そしてその先どういうふうに進めていくのかというのは、またマンションの管理組合とかそういったところとの話も出てくるし、そしてまた個々のマンションによっても全て同じ対応はできないかもしれないんですが、一つのですね、こうした人たちに対する流れをはっきりと町の方で作ってやらないと、今後この福祉の皆さんの手はとても現状では足りない、もっと増やさなければならない状況は当然出てくるんですが、それが早い時期に発生してくるということになります。これをですね、ぜひ早急にですね、話し合いをしていただけるかどうか、まずお伺いしたいと思います。
はい、9番田村和久議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。マンションでですね、高齢者の方々がいて、介護の対象なんだけれども、やっぱり特定できていないと、そういうような方がいて、やはりこの今リゾートマンション居住高齢者についてということで10項目のいろいろなことが書いてございますけれども、その中でですね、一番はこの私どもの福祉の担当の話を聞きましても、そのまずこういう方がおられると言うんだけれども、その特定ができないと。で、特定ができれば、例えば住民登録していれば町のいわゆる介護認定を受けることができて、その当然のことながらそのサービスを提供することができるわけでございます。また一方でですね、町外の方であったとしても、その方が特定することができれば、その町外の居住地、住所があるところとのその連絡の中でその介護認定をしていただいてですね、例えば湯沢町でサービスして、その分をですね、居住地の方に請求ができるということがあるそうです。そういうその特定をすることができるかできないかということが、まず第一だというふうに思うわけですけれども、そういう中にあって、今ほど議員がおっしゃられるように、その管理組合やですね、いわゆる管理会社と話し合いをということですけれども、町としても先ほどもこのお話をさせていただいた通りですね、そのマンション管理組合理事長と連絡会議というものを今やっているところでございまして、その方々にもお話をしていかなきゃならないと思いますし、このマンション連合会というのは今日会長さんもお見えですけれども、管理組合が54ぐらいあると思うんですよね。その中で13管理組合が加入しているというようなことで、その管理組合、いわゆるマンション連合会だけではなくて、今ほど議員がおっしゃられるように、その方々もそうだと思いますけれども、この理事長連絡等会議やですね、合わせてその管理事業者と、その今ただいまのそのいただいている課題に対してどのような協議をすることができるかということは、また担当と話をして、どのようなことができるかをですね、検討してまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。湯沢町がですね、これまでマンションの利用を含めて進めてきた日域居住湯沢暮らしという冊子が出ておりました。私は当初この発行に反対をした一人であります。他の議員の皆さんで反対した人はいなかったような気がするんですが、将来的にですね、当初これが出ていた当時から、やはりその こうした高齢の方が集まってきてしまうというお話をあるところから聞いて、特にまあそう強く感じ、またそのことを申し上げてきたんですが、まあ、そうは言ってもですね、湯沢町に縁があって住んでもらっているわけであります。そして私も私のところにも町内にマンションが一つあります。でこの理事長さんとも、まあ、理事長さんも含め、かなり町内としては友好的に交流をさせてもらっておりますし、また余計なことですが、この度まあ町内でバス旅行行くんですが、そこにも参加をしていただくというようなことで、常日頃交流を深めているところなんですが、まあ、なかなか私どもの町内のようなマンションの立地のところはなかなか少ないと思うんで、そう簡単ではないと思いますが、まあ、ただマンションの内情を調べて問題をお互いに共有をするというところが、一番大事かなというふうに思っております。まあ、せっかく住んでもらった湯沢町にですね、皆さんが将来も安心して住んでいただけるような、まあ、システムを構築することを今から考えていく必要が、これは行政にもマンションの管理会社あるいは管理組合等にも、管理組合じゃないですね、理事会ですね、理事会にもこうした責任はあろうかと思いますので、ぜひですね、早急にこうした話し合いをしていただきたいと思います。終わります。
答弁は必要ないですか。
いいです。
はい。それでは、以上をもちまして9番田村和久議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は11時42分です。13時まで、午後1時まで、昼食休憩といたします。